この第八章は、健康。刷り込まれた誤った健康知識の解体。序論。洗脳構造の健康分野への浸透。前章で明らかになった、軍産複合体の洗脳実行部隊であった国内の政治。メディア、経済、司法、警察、教育ほぼすべての自治体、産業で、朝鮮人と、日本を売った、売国奴により運営されてきました。このような構造は、健康分野においても同様に機能しています。これに気がつかず生き続ける人には、奴隷から抜け出すことができないという警告は、健康に関する常識についても当てはまります。塩と血圧の神話、組織的な情報操作の典型例、医学的事実と政治的利益の乖離。特に日本では、政府と医師会が嘘で塗り固めた状態であり、塩分摂取と高血圧の関係は、科学的根拠よりも、政治的、経済的利益が優先された典型的な事例です。実際の医学研究では、健康な人における塩分制限の効果は限定的であり、むしろ過度な塩分制限は以下のような健康問題を引き起こす可能性があります。電解質バランスの破綻、ナトリウム不足による筋肉機能の低下、副腎疲労、塩分不足を補うためのホルモン分泌過多、認知機能の低下、脳の電気伝導に必要なミネラル不足、免疫機能の低下、細胞レベルでの浸透圧調整機能の障害。次は、政府、医師会による情報統制の仕組み。日本の医療政策における、塩分制限推奨の背景には、複数の利益集団の思惑が絡んでいます。製薬業界の利益、高圧剤の長期処方による継続的な収益確保、食品加工業界との癒着、減塩食品市場の拡大による新たなビジネス機会、医療保険制度の維持、慢性疾患患者の増加による医療費拡大の正当化、国民の健康管理統制、個人の食生活への政府介入の正当化、意識覚醒による健康常識の見直し、量子的自己観察法の健康分野への応用。以上の企みを暴き出すことは、そう難しいことではありません。思考を見ている自分と、見られている思考に分ける方法を健康知識にも適用することで、刷り込まれた常識を客観視できます。次は、健康に関する情報を受け取る際の実践的アプローチ。情報源の利益構造を分析。誰がその情報から利益を得るのかを考察。多角的な情報収集。主流医学以外の、伝統医学や代替医療の知見も参考にする。神経可塑性を活用した健康観の再構築。最新の脳科学により、意識的な練習で脳の神経回路を物理的に変えられることが分かっています。この原理を活用して、長年刷り込まれた健康に対する恐怖や、制限的な思い込みを書き換えることができます。自分を制限する考え方のパターンを、根本から変える方法を実践することで、権威に依存せず、自分の体の声に耳を傾ける能力を回復させることが可能です。真の健康への道筋。執着の手放しと健康。執着とは、特定の結果や状態に、意識を固定することで、様々な可能性を潰してしまう現象です。この固定が創造性を邪魔し、人生の流れを止める、根本原因となっています。健康分野においても、特定の数値や基準への過度な執着が、かえって健康を害する場合があります。血圧数値への過度な不安が、自律神経を乱す。完璧な食事への強迫観念が、ストレスを生む。医療検査結果への恐怖が、免疫機能を低下させる。次は、量子場との共鳴による自然治癒力の活性化。量子場理論によれば、宇宙は情報とエネルギーの相互作用でできています。人間の体もこの量子場の一部であり、意識状態が身体の生理機能に直接影響を与えることが、現代物理学と医学の融合研究で明らかになっています。個人の意識を、この根源的な量子場と共鳴させ、直感的洞察や創造的アイデアの源にアクセスする技術を習得することで、外部の権威に頼らない内発的な健康管理能力を開発できます。 結論。健康における真の自立への道。健康分野における洗脳からの解放は、本質的な自分、真我との接触を深めるプロセスの一部です。政府や医師会によって刷り込まれた恐怖ベースの健康観から脱却し、自分の体との対話を通じて、真の健康を築くことが、現代人にとって不可欠な課題となっています。私たちは毎日、何も考えずに自動的に行動しています。朝起きてから夜寝るまで、いつもの考え方や感情、行動に流されて、本当の自分を見失っている状況を、健康分野でも打破し、意識的で、自立した健康管理を実現することが求められています。